沢谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。パーソナリティのサワポンこと沢谷優子です。今日もこの時間ラジオを聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。日曜日の朝のひととき、ゆっくり深呼吸しながら耳を傾けていただけたら嬉しいです。この番組は日々の暮らしの中でふっと芽生える気持ちの旬を大切に、ゲストの方のお話を通してあなたの心が少し軽くなったり、こういう生き方もいいなぁと感じてもらえるような柔らかい時間をお届けしています。今日のゲストは音大卒でラジオ CM 制作やパーソナリティ、そして企業での広報ブランディングなど幅広くご活躍されている小俣京子さんです。とこうやって紹介するといろんなあの肩書きが並ぶんですが、京子さんってなんかこう〇〇をやっている人っていうよりも、あーなんか面白そうって思うことをちゃんと拾ってこう自然にやっている人なんですね。京子さんとはあのこの番組にもゲストで何人か、出ていただいている40歳からの自分発見塾で出会った先輩で、今は同じ運営としてもご一緒させていただいています。その中で京子さんが新しく始めた推し活のあの推しですね、推しのマーケティングエンタメ番組を始めまして、その中であのパペットスンスンを取り上げていたことがきっかけで今日のあのテーマにもつながっています。一緒にいると自分の中のいいなをそのままあの大切にしていいんだなって思える、そんな軽やかさを持っている方です。パペットスンスンの単なる可愛さだけではない、好きだから見えてくる優しい世界と、そこから見える生き方、人の関わり方についてたっぷり伺っていきます。それではどうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢の種。
それでは早速本日のゲストをお呼びします。小俣京子さんです。どうぞ。
はい、よろしくお願いいたします。小俣京子です。
はい、京子さん、今日は本当にゲスト出演してくださってありがとうございます。
はい、なんかすごいくしょばゆい感じでご紹介いただきましたけど大丈夫ですか？
はい、もうそのままで最後まで押し通していただける。
くすぐったいと思ったんですけど大丈夫だったかな。
はい、きっとくすぐったいっていうのは、うん、私が冒頭で少し紹介したっていうところだと思うんですけれども、うん、はい、改めて、うん、リスナーの皆さんに向けて自己紹介をお願いできますか？
自己紹介は難しい。はい、小俣京子と申します。よろしくお願いいたします。そう、自分発見塾でサーポンと出会って、うん、はい、でこういうラジオ番組をやってらっしゃるっていうのを聞いていいなと思いつつ、はい、私もなんか喋ることが好きで、はい、いろんな企業でいろんな司会をやったりとか、はい、ファシリテーターをやらせていただいたりとかしている中で、はい、まあ、こういうふうになんかなんていうか、サーポンもちゃんとこう自分を見つけて、はい、なんか一つ芯を持ってやってるの姿がすごい素敵だなって思いつつ、はい、なんか私もまあ企業でね、いろいろまあ働いていますけれども、そこの中でいろんなこう、サーポンの背中を見ながらね。
いや、背中見るだなんてなんかこう大丈夫です、
うん、大丈夫、ごめんすいません。なんかこういうなんかこうなんだろうな、うん、やりたいことを私もなんかすごく刺激をいただいて、やっている感じではあるんですけれども、まあ、私も、まあ、音大を卒業して、はい、いろいろリズム感を大事に、はい、いろいろやります。リズム感ってね、うん、いろいろこう 喋るこうテンポにもね感じでどうしました大丈夫、はい、こんな感じで平
気もうさすがだな京子さんと思って聞いてた
なんか自己紹介って言われてるのに全然自己紹介できてないなと思いながら、うん、まずいまずいって思ってるんですけど、はいはい、でまあ音大を出て、まあ、リズム感を大事にしながらいろいろやっていて、はい、まあ、でもやっぱり音に触れることがすごく大好きなので、うん、自分でこう声を発するみたいなこともすごい好きで、はい、いろいろやっているところです。でなんかそのリズム感を生かしたんじゃないかもしれないですけど、あのショーをやったりとか、はいはい、いろいろやって、まあ、自分がやりたいな好きだなって思うことにどんどん挑戦して、うん、今もなお、はい、いるような感じでますかね、はい、はい、そんな感じです、
はい、大丈夫です、うん、あの書っていうのは、うんうん、あの 書道の書、
そうですそうです、
古代文字、
古代文字、はい、うんうん、古代文字もね、なんか象形文字みたいな、はい、なんか文字書いたりもしています、はい、
あの一度、
うん、あのね、体験してくれましたよね、
はい、すごく大きな半紙、
はい、
半紙、
半紙
と、うん、すごく太い筆と筆で、ね、あと雪平鍋にあの墨をこう入れてそうそうドバッと、はい、あなんかオノマトペみたいな言葉しか出てこないけどこうドバッと墨を白い半紙に乗っけてズズズズズズッとこう、はい、はい、なんか自分のあの、あの 無になる時間みたいなところがすごくいい体験で面白かったです。
本当に文字書いてると無になれるんですよ、はい、やっぱり大人ってなかなか無になる時間なくないですか。
そうですね、
そう、そのね無の時間すごく大事だなと思って、うんうん、皆さんにもおすすめしててね、仲間にも皆さんに声かけて、はい、一緒にやろうよということでやらせてもらってます、
はい、
うん、
あの自分発見塾で越境体験という、うんうん、なんかこうやったことないことにチャレンジして、うん、さらにこう自分を次元上昇しましょうみたいな、うん、はい、なんかこう発見塾のこと喋ってるとそれで30分
終わってしまう。確かに思っちゃいますね、終わっちゃいますね、ごめん、
いやいや、
皆さんごめんなさい、
う
ん、
はい、
はい、
で今日は、まあ、うん、そういういろいろ幅広く活躍されてると思うんですけれども、うん、はい、まあ、私たちね、うん、もうだいぶ社会人歴が長いので
長いからね、はい、
こうその中でもこう印象に残ってることっていうのありますか、う
ん
う
ん、印象に残ってることなんだろうな、仕事やっぱりでも私人が好きなので、はい、そのラジオ局に前勤めてた時にね、はい、一番最初音大を卒業してその次にラジオの CM を作ってたんですけど、はい、その後に、まあ音響公開さんをやってたわけですよ、うん、でいろんな音を作り出すとか、はい、選び出すとかっていろいろとミキシングとかもやったりとか、いろいろそんなこともやっていて、でスタジオワークが結構あって、うん、でそこでいろんなナレーターさんとかに、まあ、出会うんですね、はい、で可愛がっていただいたりとかして、うん、私もなんかあそこになんか仲間入りしたいと思って、うん、でたまにラジオの CM とかやってると、あの通行人 A とかでちょっと声が足りないから尾又さんどうぞみたいな、いいんですかスタジオ入ってみたいなでスタジオ入ってわーとかなんかキャーとか一言二言のセリフをもらってラジオに出演するとめちゃめちゃ楽しくて、あ、これやりたいなっていうのがすごい思って、で、なんか自分もちょっと喋る仕事をしたいっていうことでアナウンス学校にちょっと1年行っていろいろちょっと学ぶんですね、なんだけど、まあ、そこで、まあ、いろいろ学んでから自分でこう、うん、ラジオ局に行ってみたいなってことで、はい、今度はコミュニティ FM の募集があったので中央区を、エリアとしている、中央 FM って言うんですけど、うんうん、そこに、まあ、就職をして、はい、転職ですねにして、まあ、ラジオの、いろいろやるんですけれども、でそこの中でやっぱりいろんな人にインタビューさせてもらったことがすごく多くて、
その中央区の皆さん、
う
ん
う
ん、
中央区の、はい、もうだから中央区って歴史がやっぱり深いのもあって、はい、でいろんな企業の人とか、はい、あとは地域の人とか、うんうん、いろいろやっぱり接することが多くて、うんうん、そういう人たちに、まあ、鍛えていただいたっていうのもあるかもしれないですけど、はい、いろんな人に突撃のインタビューもしましたし、下調べをいろいろして、あ、こういうこと聞きたいとか、はい、スタジオを呼んでこういうインタビューをしたいとか、いろいろその番組構成もやっていたので、はい、そこでいろんなことでこう鍛えてもらったところがあって、はい、で人の話を聞くって面白いなっていうのもそこでなんか深めさせてもらったかなっていうのはありますね。
なんか中央区って銀座もあれば日本橋もあれば、
うんうん、下町、築地もあるし、月島、はい、佃、全部いろいろエリアがあるので、いろんな 企業の人たちにももちろん、出会いましたし、町の人たちも、でお祭りが盛んなんですよ。
あ、そうですよね。地元大好きみたいな感じの方々が多いっていう感じですね。
そうなんですよね。でやっぱり町を大事にしてる人たちが結構多くて、でその町の話を聞いてたりとかすると、とてもなんか勉強にもなるし、で歴史の教科書に載ってたような、それここで起きたんですかみたいなそれここですかみたいな、はい、そんなことここの企業がやってたんですかとか、なんかそういうの聞くとすごくなんか面白くて、昔歴史大嫌いだったけどそういうの話聞くと、はい、あ、なんかちょっと身近に感じるっていうのを、
現実味がかなりいます。
そうなんですよね。でそれでなんかちょっと面白かったななんていう思い出があります、
はい、ありがとうございます、今日はパーソナリティのプロをお呼びしております。
とんでもないです、全然です。
じゃあなんかこう、これまで、そういういろんな方に鍛えてもらった、出会って、すごくこういろんな体験をされたっていうところですけど、こうその中でこうずっと大事にしてきた価値観っていうのはどんなものがありますか。
なんだろう、やっぱり人それぞれいろんな人でいいところ悪いところあるけれども、話を聞いててやっぱりその人の魅力を引き出したいっていうのは、はい、なんとなくずっと持ちながら話を聞かせてもらってるかなと思っていて、で実は今、企業に勤めてますけど、はい、うちの会社社内でも、ラジオを、やらせてもらっていて、社内ラジオみたいな感じでいろんな企業、ごめんなさい、事業部の人とか、隣の、お仕事やってる人とかっていうのを皆さん、社員を招いて、お話を伺ってたっていうのを去年の10月までかな、やってたんですね。
生放送ですか。
それもやっぱりトリッパで30分とか40分とか、番組をそのまんま、撮ったらそのまんま流すみたいなことをやっていて、なんかそれもいろんなやっぱり出会いもあったし、いろんなことをやってる社内での活動をお話聞くことがいろいろあったんですけど、やっぱりその自分それぞれ皆さんやりたいことやっぱりやってて生き生きしているところを、そこをちょっと引き出すようなお話を聞くっていうのはすごくなんか自分でも、はい、魅力をもっとこう盛り上げたいなっていう、はいはい、あとなんかつなぎたいなっていう、そんな気持ちを持ってやっていたかなっていうのはありますかね。
自分を通してその相手の魅力をどんどん引き出すみたいな、
なんかお話聞くのもね、深掘りするのもその人をちょっとキラキラさせ、なんかしてあげたいっていうか、なんかちょっと上から目線になっちゃいますけど、なんかしたいなっていう思いでなんかお話聞いてたのがあるかなっていうのはちょっと今思い出しました。
特にラジオはこう言葉にしないと伝わらないっていうところなので、相手の方が言語化こうできるように引き出すみたいな感じですかね。
そうなんですよね。だからイエスノーだけじゃなくって、それはどういうことですかって本当に聞いてみるっていうのは、なんかすごいやっぱり好奇心旺盛なのもあるので、どんどん聞いてみたいっていう風になるなっていうにはちょっと思いましたね。
今日は私が京子さんを引き出さなくても、京子さんの魅力がもう全部伝わってるような気がします。
本当ですか。大丈夫かしら。はい、時々、
はい、じゃあ今日は、京子さんのこう生い立ちまでではない、歩みですか、ね、
話しましょうか。大丈夫ですか。時間なくなっちゃいますけど大丈夫ですか。
なんかこう、こうなりたいっていうよりも、なんかその時その場面でこう出会った人とかいいなって、こう面白そうとかっていう、そういうのをこう大切にしてきた積み重ねが、こう今につながってるんだなっていうふうに思いました。はい。でそんな京子さんの今の好きの象徴の一つが、今日のテーマでもあるパペットスンスン、
大好き、
はい。でこの後ジングルを挟んで後半では、京子さんも私もハマっているスンスンについて、一緒に味わっていきたいと思います。はい、引き続きお付き合いください。
オープンラインレディオ、夢の種。
後半も京子さんとお話を進めていきます。
はい、お願いします。はい、
京子さんがじゃあこうスンスンに出会った、うん、出会ってしまった
出会ってしまった
きっかけってどんなところだったんですか。
なんか最近 YouTube で癒しの動画をよく見るようになってて、うん、でなんかで突然やってきたんですよ。何この青いモケモケの子みたいな
モフモフ
モフモフモフみたいななんか なんだろうと思って、でそこの YouTube に飛んで見てみたらなんか歌歌ってるし、うん、なんかちっちゃくなってるし、うん、なんか、キャベツ畑から出てきてるし、うん、何この子と思ってでいろいろ調べてきたのがきっかけですかね。
あ、じゃあ最初に、うん、何この子って思ったっていう
何この子って思った
でも どこにそう惹かれたんですか。
これ設定が、皆さんもうご承知だと思うんですけど、6歳の男の子なんですよね。ほ、うん、いで、なんていうかな、肯定ばかりで否定しないっていうか、なんかその世界観っていうんですかね、はい、6歳なのでこう純粋無垢ではあるんですけれども、すごいピュアな心を持っていて、いろんな視点を持っていて、でコンビで、のんのんでね、白い、はい、なんていうか雪だるまみたいな鼻の赤い男の子がいるんですけど、はい、その子とコンビでね、はい、お友達なんですけれども、その二人のやり取りがまたほっこりするわけですよ。
もう私たちだいぶハマってるので、もうずっともうベラベラ喋っちゃうんですけど、もし初めて、知った方はスマホでパペットスンスンってカタカナでね、うん、全部検索していただくと、
ぜひお願いします。
青いモフモフの、
男の子が出てくると思います。はいはい、手足が長い黒いね、はい。そうそう。
多分この私たちの話をその動画見ていただくと、うん、あーって
これねって思いますよね、はい、で最近ねそれこそいろいろ露出しているので、メディアにもね、
そうですね、
はい、目覚ましテレビでもしかしたらおなじみかもしれないですし、スシローとかともね、はい、コラボやってたりとか、ローソンでやってたりとか、
いろんな
コラ
ボ稼いでますね。
そうなんですよ、ほんとそう、稼いでるんですよいいなと思ってね、ちょっとね制作したい感じ、本当はねご一緒したいよね。
そうです、
うん、だけどそうちょっとねスンスン大好きよ、
うん、はい、じゃあそのスンスンのこう、うん、どんなところにいいなって感じますか。
やっぱりなんか発言なんだろう、その世界観かな。そうさっきも言ったけど、その肯定しないとか、はい、癒されるとか、テンポ感とか、
あ、テンポ、ね、あとまあみたいな、
まあそう、まあね、はい、まあすごい大事じゃない、うん、でそのこの、のんのんとのやり取りの間がまた絶妙なわけですよ、うん、でそのやり取りもほっこりするし、まあ
のんのんがだいぶ突っ込んでるみたいな、
うん、そうなのだけどのんのんも偉くて、のんのんはスンスンの発言がちょっと違うなと思ってもそれいいねとちゃんと言ってくれて、うん、でその後にいろいろこうでもこういう考えもあるんじゃないっていう言い方なわけですね、うんうんうん、ですね、すごくそれがねなんか いいなと思って、
ね、相手も肯定して、うんうん、自分の伝えたいこともちゃんと言えるってね、いいですよね。
本当にいいコンビなんですよね、うんうんうん、
はい、うん、じゃあなんかお気に入りのシーンとかってありますか。
ありますよ、もう多分ねほとんど見たかな動画、はい、で3人のスンスンっていうのがいるんですけどね、はい、
見ました
でしょ、はい、あれもねなんかちょっとすごくほっこりする、もう最後涙しちゃうぐらいしたよ、うん、
泣いちゃいますね、ほろ
っとしちゃうぐらいなんかいい話で、
ネタバレにならないようにこれから見る人のために
そうそう、でもなんか、ひょんなことでスンスンが、まあ、3人になっちゃうんだけれども、その前にあそうそうそう、雨の日なんだよね、雨の日に、ちょっとスンスン怖いなってお留守番一人でしてるんだけど怖いなと思ってるんだけど、はい、そこにのんのんがじゃあクッキー焼いていくよって言うんだよね、はい、うん、なんだけどあクッキー焼いてる話だったんだっけ、うん、それで
今クッキー焼いてるみたいな
だよね、はい、で、で一人でお留守番している間ちょっと怖いからって言ったらなんかひょんなことでなんかわかんないけど3人になるんだよね、はい、で3人のスンスンと、一緒に遊んだりするんだよね、うん、ですごい楽しんでるんだけど、そんな時にのんのんがクッキーを焼いてやってきてくれる、雨の中、それも ね、寂しいだろうと思って、そのなんか愛もちょっと感じるじゃないのんのんね、もう偉いなと思って、はい、でのんのん来てくれて、でスンスンの3人の姿を見て実はクッキーは2つしか焼けなかったと、
失敗してね、2枚しか焼けなかった、
失敗しちゃったって言うんですだからみんなで食べなって、でも3人で2つは食べれないよって言って、での、スンスンはそこで気づくわけですよ、あ、1人に戻ればいいんだと、でそこでもう 自分は強いから大丈夫だと、のんのんも来てくれたし、でじゃあ2人に1人に戻るねって言って、でそれをのんのんは心配するわけ、
そういいのみたいな、
そう、だ3人で楽しかったんでしょと、はい、だけど1人に戻っちゃっていいのって言うんだけど、すんすんはいいと、
はい、
で1人に戻って、で2人でクッキーを食べるっていう話なんだよね。
もうほっこり、もうお涙って感じですよね。
そうで、なんかその会話のね、はい、感じもすごくあのジーンとくるし、なんかすごい深いんですよ。だから、はい、なんかたわいもない会話なんだけれども、いろいろ考えさせられる、なんか、
そうですよね。なんか私たちが忘れちゃってるところを、ついそこを丁寧になんかあの動画で表現して、なんかスンスンにとかのんのんになりたいってわけじゃないけど、なんか思い出させてくれるみたいな、スイッチを押されるみたいな、
あるかもしれないですね、はい、いや本当にそうだから、なんかその優しさが伝わってくるっていうか、
そうですね、
なんか深いなって思うわけですよ
、はい、うん、じゃあその京子さんが、はい、まあ、始めた、うん、あの番組、新しい番組ですね、うんうんうん、そのスンスンの魅力をこう分析していらっしゃいましたけれども、はい、よければその京子さんからポイントを絞ってご紹介いただいてもいいですか。
了解ですよ、はい、それもね、推し活のいろいろやっているのをちょっとマーケティングと掛け合わせたら面白いんじゃないかみたいなことで番組をちょっと作ってみようと思って、推し、お仕事、お仕事、お仕事、推すことのお仕事ね、はい、にお仕事をかけて、はい、お仕事のお仕事っていう番組なんだけれども、はい、そこでいろいろ話して、今回はだからスンスンを取り上げていろいろ話をしましたと、はい、で一番最後にね、皆さんに、ま、このスンスンの事例から、はい、明日どういうふうになんか使えるみたいな、学んだ、はい、みたいなことを皆さんにちょっとお伝えしようかななんていうコーナーを作っています、はい、でそこでね、スンスンの世界、うん、まあ、これってどういう、なんか明日から何か使えることありますか、うんうん、っていうことで3つに絞ってお伝えしてたんですけど、はいはい、1つ目は、まあ、世界観の徹底とギャップってことで、はい、ブランディングの活用できるんじゃないかってことで、やっぱりこういろんなギャップってあるじゃないですか、はい、だけどいろんな掛け合わせで、あのなんていうの、なんていうのかな、うん、例えば、私 と、うん、サーポンを掛け合わせると何か面白いことができるとかね
なんか面白いことができそう、
できそうでしょ、はい、なんかそういう提案、はい、もうなんかこれってスンスンの事例から学んだなと思って、うん、こんなことどうって
真面目に分析してるんですよね。
そうなんですよ。パペットというアナログな存在をシュールの会話をしたりとか、はい、まあ、最新のダンスをしたりとかするギャップ、これはファンを心を掴んでますよねっていうことで、専門分野と、あ、例えば全然正反対の、趣味とかを掛け合わせたらどうですか、うん、みたいな提案をまずしているが一つ、はい、二つ目は余白と癒しの価値ってことで、コミュニケーションへの活用どうですかっていう提案をしていました。
あの説明しすぎないみたいなところですか。
そうそうそう、その通り、スンスンの魅力って過剰な説明しないで、うん、ただそこにあるふわふわっとした日常を肯定してくれる点にありますよね、うん、ってことで、完璧すぎる情報とか強い言葉よりも相手が入る余白があると、はい、いいんじゃないですか、共感呼ぶんじゃないですかっていうことで、例えばプレゼントか SNS 投稿で正論ばかりを言わないで、
はいはいはいはい、
それが分かるっていうようなね、ゆるい問いかけとかエピソードを一つ混ぜたらどうですかっていう提案、
見る側に余白を持たせるみたいな意味合いですね、うんうん、そうそう、自分が余白を、まあ、そこ意識してっていうところ、ま、
それもありだと思うけどね、そんな余白を使ったらどうですかっていうのが一つでね、3つ目は小さな工程の積み重ねってことで、はい、例えばチームとか人間関係の活用どうですかっていう提案で、スンスンの世界ではこれらの細かな出来事が丁寧に扱われていて、はい、優しい好展開に満ち溢れていますと、で劇的な成功よりも日常の小さな変化とか存在を認めることが強いコミュニティを作りますよっていうことで、明日からは同僚や同僚の当たり前の仕事とか、まあ、小さな気遣いに対して見てたよっていうフィードバックを意識的に伝えてみるのはいかがですかという提案です。
素晴らしい、
素晴らしいでしょこの3つスンスンから学んだわけです。
そうなんですよね、皆さんもね、明日からモケモケからここまで導き出すってすごいでしょ、すごい腕だなって思いました
これをぜひあの明日から皆さんもやっていただければなと思います、
はい、最後のすごくいいですよね、うんうん、当たり前にこう、うんうんうん、つい忙しくて なんか声かけしないで黙々と自分の仕事優先しちゃうみたいなところじゃなく、うん、ちゃんと見て、うん、声もかけて認めてあげるみたいな、
うん、なんかすごい大事なコミュニケーションの一つだと思っていて、うん、これってやっぱりなんかね、やっぱ声かける、うん、ありがとうでもいいし、うん、あ、これやってくれたんだねっていう、うんうん、なんかその意思表示って大事だなっていうのはすごい思いました、
ね、いつもありがとうねとかね、
そう
1円もお金かからないことですね。
そう、本当ですよ。本当にあの気持ちしかない。
確かに、
ぜひ使ってください。
はい、なんかあと、あのスンスンってこうありがとうとか、なんか愛してるよとか、
そうなの、
そう、あのこう何もな、素直に、本当私たちも言えるはずなのに。
確かに
ね、
本当ですね。
そう、なかなか日本人って照れくさくてコメント向かってね、ありがとう、まあ、愛してるよはだいぶハードル高いかもしれないですけど。
確かにそうなんですよ。スンスンすごいいい子だから、あのおじいちゃんとね電話切るときに、いつも大好きだよってちゃんと切る、切るわけですよ。それもね、私ファンの一つの、はい、要因です。
じゃあなんかこうスンスンを通して、なんていうのかな、好きっていう、なんかすごくこう優しい力をこう持ってる、
あ、優しい力っていいですね、素敵な言葉、
なんかその大きなことじゃなくても、なんていうのかな、日常のあの いいねみたいな、
いいね、よくね、確かによ
く言うよね、言葉で、はい、なんか それって、まあ、スンスンの生き方だけど、私たちもそこから学んで、その生き方にダイレクトになんかつながっていくところなんだなっていうふうに思いました、
はい、もう皆さんに癒されてほしい、スンスンに。
そうですね、はい、じゃあ、あとあのちょっと後半の方になってきたので、京子さんから何かこうイベントの告知とか、あのこういうことやってますみたいな活動などシェアしていただければなと思います、
はい、ありがとうございます。実はもうちょっとオンエア終わっちゃっているんですけども、私はこの間なんか書を先ほどやっているって話しましたが、古代文字を書いています、甲骨文字とか金文とか、でそれを畳6畳分ぐらいの大きさに昔はよく書いていました。最近はちょっとそこぐらいまで大きいのは書いてないんですが、まあ、畳1畳分ぐらいかな、180の90ぐらいの大きさの作品を書いたりとか結構しています、それの展覧会をこの間やらせていただいたりとかしてるんですが、そういうなんか表現っていうんですかね、やっぱり文字、漢字の元祖だったりするんですね、甲骨文っていうの、甲骨文字って、なのでそれをちょっといろいろ文字のそのなんていうのかな、誕生の成り立ちみたいなものを勉強しながら自分でそれを表現する、でそれもリズム感よく書いていくっていうのが結構コツで、そのやっぱり先生昔言ってたのはジャズだよっていうことをよく言ってたんですけど、なんかそんな風に、いろいろ作品の表現をしているんですね、なのでなんか皆さんもちょっとなんか文字なんか興味あるよっていう人がもしいたら、ぜひ大歓迎ですので、毎週第2第4の、日曜日に、大盛りで、書いているので、もしよかったら一緒にやりませんかっていうお誘いです。
あの場所ですね。
そうです、あの場所です。大鳥神社の、社務所みたいなところがあるんですが、そこでやってます。もしよかったら皆さんぜひご参加いただけたら嬉しいです。
はい、じゃあ、京子さんの Facebook の URL も私の番組ホームページに記載していきますので、ぜひぜひ、いろんなイベント情報、京子さんの情報をキャッチしていただければなと思います。はい、ではこの後エンディングに移っていくんですけれども、ちょっとこのままあのトークで進めていきたいと思います。はい、じゃあ京子さん、今日はいかがでしたか。
はい、あっという間ですねもう30分経っちゃった
そうなんです、
はい、とっても楽しかったです、
ありがとうございます。
とんでもございません。
なんか私は京子さんなんかのこうなんていうのか良さをもうどうやって伝えようと考えてはいたんですけど、もうそれか私が考える必要なかったんだ
そんなことそんなことないですよ大丈夫でしたかね、なんか私喋りすぎてませんでした。
大丈夫です、
伝わったかしら。
いつもの京子さんです。
本当によかったそれはよかった
はい、はいはい、じゃあ今日は本当に京子さん、ありがとうございました。
楽しかったです、ありがとうございました。
はい、じゃあなんかこう私からちょっと最後に一言お伝えします、なんかやっぱり好きをこんな風に味わう時間ってすごくやっぱり優しくって豊かだなっていう風に感じました。 そのついなんか後回しにしてしまう、なんかそんな小さな気持ちをちゃんとこう拾い上げてあげるっていうところが、あのスンスンから伝わってきたと思います。はい、あなたは今どんな気持ちの旬を感じていますか？よかったらあなたの声も番組までお届けくださいね。あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。またここでお会いしましょう。パーソナリティのサーポンこと澤谷優子でした。